じゃあ、解説映画 .com より読ませていただきます。チェイサー・コクソンの日本人が原案制作、ハリウッドリメイクされた心霊写真や、愛しのゴーストを手掛けたタイのバンジョン・ピサンタナ・クーン監督がメガホンを取った、タイ韓国合作のホラー、タイ東北部の村で脈々と受け継がれてきた祈祷師一族の血を継ぐミンは原因不明の体調不良に見舞われ、まるで人格が変わったように凶暴な言動を繰り返すようになってしまう。途方に暮れた母は祈祷師である妹のニムに助けを求める。ミンを救うためニムは祈祷を行うが、ミンに取り付いていたのは想像を遥かに超えた強大な存在だった。はい。では、ここから、ネタバレ込みの話入っていきたいと思います。見てから聞きたいという方は、一旦聞くのを止めていただけたらなと思います。はい。では、それぞれ、最後の感想を伺えたらなと思います。原口さん、本作いかがでしょう？はい。
ね、今回、プロデュースしてる日本人監督の、コクソンの続編っていう体だったんですけども、もともとはね。でも、なんか、コクソン以上にコクソンというか、どうしようもないコクソン。途中からあの人、そうなんのみたいな。どないすんねん、これって思いながら見てました。はい、はい。皆様、うなずいてます。はい。うん、ちなみに、昨日、シネマート心斎橋に初演の二方と監督が来る舞台挨拶の取材をしてきました。
おー、うん、ミン？
はい。
へぇー。
だから、ミンとニムと監督。
豪華、豪華。
なるほど、なるほど。
舞台挨拶の最後のオチがあるので、ちょっと、今回のオチに入れさせてもらいます。
はい。前田さん、いかがでしょう？
いや。私まあ、もともとあんまり悪魔とか悪霊とか、そっち系のホラーは、あんまりその、なんかそこまで怖がらずに見れるタイプなので、すごい怖いっていう感じはなかったんですけど、いい雰囲気で楽しめました。
はい。マリオさんいかがでしょう？
そうですね。まあ、ちょっと途中までこう、本当になんかドキュメンタリーチックな、ちょっとミステリー調みたいな感じなところとかは、すごくこれからどうなっちゃうんだろうみたいな感じで、すごく楽しく見ていたんですよね。で、後半、やっぱ隠しカメラが出てきたあたりから、ちょっとやっぱもうギアが変わるというか雰囲気がちょっと変わり出して、もうあそこ本気で怖いんで、ほんと早く終わってくださいって思いながら見たんですけど、もうほんと早く終わってくださいってちょっと思ってるくらい。まあそういう意味ではすごく楽しんでますよねっていう。
いいお客さんだ。
ああ、まあもうすごい見てて楽しかったです、やっぱり。うん、まあちょっといろいろ、これはどうなんみたいなことありましたけど、まあでもすごく満足がすごく高かったです。ほんと怖かったです。
はい、僕はですね、正直結構ノットホーミーでした。で、ドキュメンタリーとして一旦作ってるっていう体裁の整え方がうまく飲み込めなかったですね。劇映画なのか、ドキュメンタリーなのかっていうのは、まあ、その、フェイクドキュメンタリーとしての体裁をもうちょっときっちりして欲しかったかなっていうのは結構ありました。それで飲み込めないところは多々あったので、まあ、そのあたり話せたらなと思います。はい。じゃあ、掘り下げて話していけたらと思うんですけども、春口さん的にここがっていうところなんかあります？
そう。だから、言ったように、要は今回作品はドキュメンタリー風のタッチ、まあ、結局、フェイクドキュメンタリーっていうのを分かってたけども、だから普通にドキュメンタリーそう見えるけども、うん、あれ、なんかおかしいぞっていう違和感をまこと持たせてるのがうまいかなと思って。これ冷静に見たら、うん、どういうことで撮ってるんだっていうのが、
うんうん、
ドキュメンタリーしたらおかしいぞっていうのが随所現れてるから、うん、逆にそれが上手いよなっていう。う
ん、結構だから見てて、見る側が忖度をしてあげないといけないのかなっていうのが結構見てて、
うんうん、
これ、フェイクドキュメンタリー、まあドキュメンタリーっぽい体のフィクションですけど、あれこれドキュメンタリーだったらこれおかしくねみたいな結構あって、そこはなんかこっちが忖度してあげないといけないやつなのかみたいな。ちょっとあまりそういう意味では、ちょっと作りに一貫性がちょっとないのでは、というのはちょっと思いながら見ました。
まあ初めは思いっきりドキュメンタリーとして始まる感じですよね。はい、もう、もろドキュメンタリーって感じで、結構しっかりしてるんですけど、だんだんちょっと違和感が出てくるというか、あれドキュメンタリーでこの角度からカメラ撮れるとか、うん、この会話拾えるとか、ここ入っていいのとか、女子トイレ覗いちゃダメでしょとかね、そういうのが結構出てきて、あ、これはもうドキュメンタリーっていう体で撮ってる劇映画だなっていうのは、まあわかるっちゃわかるんですけど、ただ、フェイクドキュメンタリーというには、あまりに劇映画的な展開が多いっちゃ多いですよね。うん、その会話撮ってたらもう劇映画だよみたいなのが結構身につくところはあって、僕だったらもう初めからド直球の劇映画として撮ってほしかったなとは思ったんですよね。まあ、コクソンとかも劇映画じゃないですか。これは嘘の話ですって手で始まるから、もうそれはそれで好きというか、ドキュメンタリーを装う分作為がより目につくんですよね。なんでこのタイミングでカメラ回すのさ、みたいなのは、どうしても気になって、 そこもうちょっとフェイクドキュメンタリーであるっていうことをうまく飲み込ませる工夫をして欲しかったなって思ったのは正直ありましたね。
なんか編集された後のものとしてはちょっと見えないというか、うん、だからドキュメンタリーを撮ってる人たちの劇映画っていうスタンスだったらいいと思って、うん、だから途中で撮影班は何々何々ってこうテロップ出るじゃないですか。うん、
はい、
あれが、まあ面白くもあり、あれがない方がもうちょっと飲み込みやすかったかなっていう。うん、あれが入ることで、一回一回も編集終わってますっていう感覚にやっぱりこっちがなるから、
うん、
その、うん、最終的に誰が編集したんですかっていうのはやっぱり、
う
ん。
そうそうそう。だって、これ出てるドキュメンタリー班の人、全員死んでますよね。合ってますよね。これ死んでますよね。
はい。
じゃあ誰編集したのこれみたいな。っていう。
そう。
もう、だから、あれだ、フェイクドキュメンタリー有名な、職人間って、なんてい
うの？あ、職人族。
職人族。うん、
職人族もあれ最終的に残った映像を見て、俯瞰する人はいるんですよね。
はい。
まあそうですね。ね、
なんか、発見されたフッテージをもとにこちらで編集しましたみたいなのが入るってことですよね。
で、なんかこういう未開の地の人より西洋文明の人の方が野蛮なのではないか、みたいな、分かったふりしたナレーションつけて終わるんですけど、ね、やっぱその、ドキュメンタリーで撮った側、あるいはそのドキュメンタリーとして見る側の視点を人物として出した方が多分飲み込みやすかったと思うんですよ。前田さんがさっき言ってた、撮る人を登場人物として出しといた方が、ドキュメンタリーを撮ってる人の劇映画として見れるから、多分そこのコンセンサスの取り方がちょっと説明不足なとこあったような気がしたんですよね。
じゃあちょっとすいません、ここでちょっとフォロー的な話で、
はい、
昨日の舞台挨拶では、はい、もともと翻訳とかいるから台本予定してたけども、はい、それをもう監督が断って大質問コーナーになりまして、お客さんがこのフェイクドキュメンタリーについて演じる側はどうだったかっていうのを聞いてもらってて、うんうん、だから、それこそ、ミンさんの話で、うん、ドキュメンタリーを撮ってるけど、結局本人は演じてるけど、うん、演じてないように演じるのが難しいっていう。
まあまあまあ、そうですよね。
で、結局言ったら、この、登場人物は、太陽の東北部の伊佐地方に住んでた人ではないので、
うん、
そこを理解した上で、
うん、
で、しかも、まあ結局、脚本があるけども、うん、まあ設定、流れは書いてあって、うん、この要素入れないと入れないっていうのはあんねんけど、
う
ん、他は全部アドリブ。
うん、
でやってるらしい。
え、どういう意味？もう一回。
だから全体の流れだけあって、細かいところは。
そう、脚本には出来事が書いてあって、大事なことを言うといった内容は書いてるけども、セリフは書いてない。即興の演技。
すごすぎるわ。
すげえな。うん、
それはドキュメンタリーだわ。
そう、一瞬ね。
いや、
もうチャレンジング。
いや、確かに見てて、こう、実在感がめちゃくちゃすごいというか、
はい、いや、すごかった。
こういう祈祷師、なんか2個、うん、いそうやん、
そう。
ニムはめちゃ良かったですよね。
こんな人絶対いるやろ、
思ってましたよ。ほんまに。
なんだろう、その、土着の強キャラ感が、
うん、そう、
めっちゃ良かったですね。
いそうって思ったもんね。
どっしり感。
いや、もう、かっこいいぞ、この人って、やっぱ、なるじゃないですか、やっぱり。
うん、そうなんです。だからこそね。
うん。
ニムね。
ニムよ。
そう。
なぜ、そこで、
そう。
突然死してしまうのだ。
えっていう。
えそんなフェードアウトの仕方と。
もうあの瞬間どうすんねんこれと思って。
いやいや
いやいや。
作中最もその状況を俯瞰できてる、
そう。
とおぼしき人物が死ぬってやっぱ結構絶望感ありますよね。
うん。誰が戦うねんっていう。
もうこれ終わりやな。
そう。誰が民を救うねんっていうね。
うん、
残されたおっちゃんがね、お払いするわけですから。あのおっちゃんもいいキャラちゃいます。僕はあのおっちゃんすげえ
キャラ。あのおっちゃんも結構いい。
うさんくさいことしとんな、みたいに言われて、いやもう、生活のためにやってんねんって言うけど、ちゃんとガチの霊能力者だから。
って言うて。
あの強いキャラ感僕すごい好き。
いやー、そう、そうなんですよね。
ただなんか、残ってほしいのはやっぱ任務じゃないですか。あの人が先にどっちか、ま
あ。そうそう、あの人が死ぬ方が盛り上がる。
そうそうそう。
ああ、やっぱりかーってやっぱなるのがやっぱ見たかったですよね。そこはね。
そうですね。
任の演技。
はい。
すごい良かったですね。こんな綺麗な人に。
うん。そう、めちゃくちゃ綺麗な人だったじゃないですか。うん、結構すごいことやらされてますよね。
そう思った。
大丈夫ですかみたいな。っていうことやってて。
一応、だから、いろんな例が取り付いてて、ドイツが出てくるか分からないで。
いや、
もうやべえやつがもう。
そうなんですよね。なんか、悪霊の二重掛け三重掛けみたいになってるわけってことですよね、うん、これがね。うん、
だから、その辺はエクソシストよりきついよね。
まあ、そうですね。
まあ、獣入っちゃいますからね、今回は。
そう。犬も入んの。
うん、犬系、okay、なんか狼をするのね。しかもどうやら大ボスっぽい系のが最後まで見ると。
ただエクソシストにも通じるんですけど、エクソシストもまあ悪魔が中に入るわけじゃないですか。
うん、
言動がゲスっていうのが結構怖くなくなるんですよね、うん、日本人的には。日本人の宗教観だと、
その、そうですね、
結局あれって女の子に冒涜的な言動をさせるっていうのが恐ろしいっていう展開だけど、うん、まあエクソシストと見ても思ったけど、まあなんか、個人の自由なんちゅうでちょっと、思っちゃうとこあるというか、そこに、ああもう、こんな冒涜的なことをさせられるなんてこの世の終わりだみたいには思えないんですよね、やっぱり。
うん、
今回も男性をとっかえひっかえして職場でセックスしてるっていうのがもう非常に恐ろしい行為って描かれてたけど、まあ職場でしてること以外はまあ別に問題ないのではないかなって思っちゃう。
いや、
って
そう、でもまあ他もエグいことやってるけど。
でもさ、それで言うんやったらさ、そのやってる側の男も取り憑かれてると同じぐらいのことっていう話になりますからね。
うん、もうもっと冒涜的やでって、実はねっていう。
まあ、結構その辺とやっぱり宗教観というか、うん、なんていうんですかね、宗教の概念の上でのこう行動っていうのが、
うんうん、まあそうですね、まあでもおじさんにこう言い寄ってくるとかだったりはちょっと、うん、うおーって思いましたけど、
確かに
おじさんにこう胸自分の胸掴ませて、
いや
若い女がいいんやろみたいな言わせるとか、おいおいおいおい、まあ、やれてよるなと思った。
結構日本語の字幕になることによって、ちょっと一歩引いた恥ずかしさが発生しちゃうのもあります
ね。ああ、それはそう。
そう、
字幕でやることで。
そう。
なんだろう、読み上げさせられるというか、
そうそうそう、
冷静な文章になってるというか、逆に下品やわ、みたいに
言える
みた
いな。そうなんですよ。
翻訳されて、整えられたものが提示されてるから、文字で。あ、こういうことですね、みたいなって、まあ、なりますよ。
いや、でもどんだけ美人でも、ああなったら怖いんやなっていうのは結構、
いや、怖い。
まあ、手足が長いっていうのは、こう、変な動きをする上で、結構武器っていうか、
うん、
怖さが増す、スタイルの良さが、こう、逆に、その怖さを引き立てるっていうのはありますね。
あと思ったのが、口からなんか吐くときに、黒いって嫌だなと思って、
うん、
まあ、血を吐くってよくあると思うんですけど、
はい、
人間の体から本来出てこない色の液体がボボボって出てくるって結構嫌だなと思って、はい、それもなんか本来入ってないものが出てきているっていうのはおぞましいなって思う。
そうそ
う、うん、なんか生物的なものに由来してない色をしてるっていう感じ、うん、組織が腐敗してて、それが出ちゃいましたね。もっと赤黒いと思うんですけど、純粋な黒なんですよね。
う
ん、なんかやっぱ、精神的な汚れが出てきてるって感じがするっていう。
うん
う
ん、うん。
なんか途中、こう、指の、水につけて、こう、黒いのバーッと出てるとか、なんか良くないもの出てるなーって思いますよね。
その予兆が、卵割ったら黒だったっけな、確か。
順番的にはそうですね。
確かに、卵割って黒の、
こっからなんか始まってくぞ、
できたっていう。
こっちだったのね、みたいな。
てか、卵ってなんかあんな万能に使えるんだね、って。
っていうか、何個卵用意してんのかな、ね、ずっとここでやってんだよな。卵なんか山のように用意しないと無理やろな。
あそこそれ思っちゃって。
あれ、確か2、3週間やってるって言ってなかったっけ。
結構多分、何日やってるかわかりませんけど、うん、でも、まあ、丸1日やったとしても、卵何個いるよ。ドキュメンタリー班の人がもう用意してくれてんのかなとか、いろいろ考えましたよ。
あれ、映ってるだけで卵のパック後ろめっちゃあるってことです
よね。
あれ、黒いの出てきたの。あ、呪いが出てきたじゃんけ、単に腐ってたじゃん。
腐ってるから、こいつじゃなかったで、違った違いました
なんか別のもん、悟ったみたいなね。
違いました。
やるから。
そうですね。うん。
でもなんかそういう汚れっていう概念って、いや結構日本では汚れっていう概念ってやっぱあるじゃないですか。
うん、うん。
それがどうかわかんないですけど、やっぱりそれはなんかこう見てて、そういう概念は結構しっくりきますよね。
うん。
汚れているっていう。う
ん
う
ん、あれだから、この字幕で、なんか解説で、実際にタイで、突然死が結構流行った時期があってんって確か。
は
あ
は
あ、怖らしい、そういうの。それは事実としてあったらしい。
そんな入れんなよ。
はぁ、まあ一応、まあタイは仏教の国ではありますけど。
うん、
宗教とかを超えたなんか土着的な精霊の話ですよね、
うん、一応。そうですね。はい、そうですね。
うん、だからまあ、解説でも、精霊は宗教より前にあったって話になってましたけど、そういう仏教が生まれたのはもう、言うてまあ、数千年内なわけじゃないですか。
はい、
その人間の歴史においては信仰の価値観もいいとこなわけですけど、うん、まあ自然に対する信仰もそうですし、まあやっぱ本作で言うと、象ですね。
はい、
象って人間が生まれた時からずっとあったよねっていう。
うん、
まあ、その像が集合意識として人に取り付いたっていうのは、まあ、リアルというか、宗教的なものよりも、よほど理解しやすい、おぞましいものではあるとは思うんですよね、やっぱり。
だからまだ分かりやすかったから、コクソンの時は途中から出てくるあの女が善なのか悪なのかよう分からん存在だったけど、今回分かりやすかったかも。
もう悪でしかないですから
、ね。そう。やばい、もんが取り付いてどう倒そうかでしかなかったから。
だから基本的にはまあ本当にシンプルな悪霊ものではあるんですよね。
で、韓国じゃなくて場所を変えて面白い土着のを結びつけて。
まあ、女神の継承ってタイトルやって
そうやけど。
で、巫女、女神の巫女、
う
ん。
そうそうそう。
の、こう、誰が継ぐのかでも継ぎたくないのにみたいな話、
うん、
なんかなっていうふうに、うん。まあ、それでも、その話題だけでも、まあ、家族
って。そう、前半はそういう話だったからね。
家族ってめんどくさいよねっていう家族の呪いみたいな話になるのかなって思ったら、家系が引き継いできた像が引き継がれるみたいな話に持ってくっていうのが、こういう話なんやっていうのはちょっとシンプルに、あ、なるほどねっていうふうに。こういう流れ持っていくんやってい
う
のは面白く見てます。
だから逆にこう、嫌がってた長女もやろうと思えばやれるのか、感覚もよかったけど。
まあでもまあ、その、いわゆる家業とかって、まあそういうところもあるじゃないですか。やっぱりこう、最初は継ぎたくないって言って別の仕事継いでも結局なんだかんだ元に戻るみたいな人とかも結構いるし。
まあでもなんかそんなちょっとあれですよね。理不尽。まあ全部理不尽なんだけど。
はい。
まあ
基本全部理不尽
でしたけど。ヒーローと結婚したことで、ってことですもんね。
はい。そうですね。
巻き込まれ方ですからね。
義理の旦那の家系がやばかったと。
はい。
いう話でしたけど。
まあ、結構、運命とかに言及するところがちょこちょこあった話だったかなと思って、そのお姉さんが、そういう巫女を継ぐのを、まあ、いろんなことを講じて、避けたと。で、妹が巫女になったっていうので、どうした方が良かったな、みたいな話もちょっとあったじゃないですか。どうしておいたら良かったのか、みたいな話がちょっとだけ埋め込まれてましたけど、割と最初から積んでた話ではありましたよね、結局のところ。
そうですね、結局。
なんかいろいろやったけど、多分クリアできなかったんですよね。
はい、
向こうの呪い側の動き方見てると、どうあがいても多分無理やったんですよ。
多分もうここまでめちゃくちゃ溜め込んできて、ようやく今ここで放てるんだと、なってしまっているんだと思うので、もう無理なんだろうなという。
ちょっとね、そこはね、アリアスターを思い出して、
うん、
ああ、もう決まってたんや、もう、いろいろ抗える余地があったように見えたけど、全部手のひらの上ですよね、みたいな感じはあって、
そうですね。
まあ、その、なんかもっと大きいものに、ただ飲まれていくだけの話としての怖さは多少あったかな、とは思ったんですけど、まあ、ちょっとそこに絞りきってない感があるので、
まあ、
その方向性の見込み決めれるわけではないんですよね。
確かにそう言われたら、ヘレデタリー感はめっちゃあったのかなっていう。
あれも継承でしたね。
継承ですからね、あれは。
あと、まあ、これはもうこじつけですけど、なんかパレードのシーンかなんかあったじゃないですか。
はいはい、
あそこでなんかこう、民が土地狂ったようになんか人に物投げ出すとか、
はい、
まあちょっとカラフルなんで、明るいんで、
あ、
ミッド様
一応、でもあれがクリスマスのパレードかな、
うんうん、
とか、なんかなみたいな、まあまあこじつけですけど、なんとなくそんなこと思ったりしました。
でもうちょいバヤンの力見せてほしかったですよね。
まあ、結局、バヤンいるのっていう話
にはなったんですね、最終的には。
だから、そこがコクソンと通じてるところですよ、ね。
でもなんか、バヤンいないのに音量はいるんっていうのは、
それはそう、まあね。
ちょっとなんか、
フェアじゃないですよね。
フェアじゃない。
そうですね、確かに、ね。やっぱ、いろんなものがいるっていう、万物に、八百万の神がいるっていう考え方だったら、やっぱどっちもいてるべきですよ、
ね。ああ、なんかその辺若干キリスト教っぽい話だ。一応、十字架もできたよね。そう、だから、対仏教だけど、
まあ、バイアンになりたくないから、キリスト教だったって。
お姉さんの方はキリスト教でしたけど、
そうそう。
けどまあ、もうこの話ってキリスト教の概念の外側の話だから、ね、あんまキリスト教がどうこう干渉できる話じゃないので。
まあ、一応は悪の概念はあるわけだけど。
あんまりもう。
でもどうなんですかね。まあ、日本人韓国の人だから、
はい、
まあ、韓国、キリスト教多い
ですね。そうそう、まあそうです
ね。あと、まあ、要素として今回、一応キリスト教入ってたし、なんか取り付いたものの悪魔の方向性は、キリスト教の悪魔的なものとしての方が、理解はしやすかったところは
あ
って、
うんうん、あ、そうですね。確かに。
そういう、超自然的なものが人間にとって害のある精霊かもしれないっていうのって、喋らないと思うんですよね。感覚的には。
ああ、そっか。確かにな。あとなんか、取り付いた時に、 私は誰でしょうというか、名前、
うん、
私がわからないでしょうみたいな言われるじゃないですか。うん、悪霊もってやっぱ、名前呼ばせて除霊するじゃないですか。うん、ああいうのって、悪魔の名前を。
そうそうそう。
そうそう。
だから言わせたもん勝ちよ、
そう。名前が分かってしまうと、それに弱くなるっていうのがあるから、うん、まあそこはキリスト教の価値観って感じがしますよね。
やっぱあのね、取り憑かれた時の感じが、エクソシスト見てる時に近かったんで、なんかその方向性の方が僕は理解しやすかったし、うん、まあ今回取り憑いてる主体って、要は、夫型の一族が過去にあった、そういう虐殺に対する恩みたいなものが、憎悪の部分が凝り固まっていろんなものを吸収して、一つの意志を持った呪い的なものとして働いているみたいな感じでしたけど、
うん、
結局なんか、そういう集合体というよりは、一個人のチンピラみたいな悪魔みたいになってたから、なんかね、
うん、そう。
その、ゲスなんですよね、喋りが。僕、エクソシスト見てた時も思ったけど、会話ゲスのやつってあんま怖くないと思うんですよ。あの、チャイルドプレイとかも僕、チャッキーってめっちゃ怖いなと思って、人形が怖いなと思って見たら、あいつ結構喋りゲスやから、まあ、あんま怖くなくなるんですよ。まあ、
チャッキーは、まあ、おっさんが入ってるから。
うん、まあ、そうなんですよ。
チンピラのおっさんの魂でしたっけあれって。
強盗みたいな。
なんかね、薄れるんですよね、その、そういう冒涜的な言動をする悪魔的な存在って、なんか日本人の感性からしたら、逆に怖くなくなるなって思うとこはあったりはして。
いや、うん、確かに、なんか、そういう、その、ま、個人というか集合体ではありますけど、ま、言ったら個人的な恨みというか、の音量としては、なんか、ま、他の家系の人も死んでるとは言え、なんで民だけにあんなに、うん、あんな風に、
うん、
なんかこう、民だけがなんか土地狂ってなるのかもちょっとわからないし、うん、それやったら、その民がもっと、能動的になんか関係ある人を殺していく方が納得できると思うんですよね。
うん、
なんかその、もうだいぶこう代々来てる民に対して、なんかあれをすることでその恨みを晴らす感もちょっとよくわからないっていうか、
うん、
結構そこがなんかこう怨霊とその悪魔みたいな概念がちょっと曖昧になってる感は。
混ざってるっていう感じがします
、ね。だから個人的にはやっぱバヤンがいいとか悪いとかじゃなくて、大きな力として存在してるみたいな、
うんうん。
それを使いこなせるかどうかは人間次第であって、うんそれによってどうこうっていう、
うん、
まあもうちょっと入れてほしかったかな、
うんうんうん。
なんか人間がその善とか悪とか決めてるだけで、うん、大きな力っていうこと自体が恐怖っていう。うん、
そうですね。
そう、そういう概念は、せっかく今回、そう、聖霊っていうものを入れるんやったら、うん、ちょっと入れてほしかったかなって思います。
うん、まあ、そうです。そこはやっぱ国村ってうまくいってたところですね。
国村はね、そこは、すごい良くって、見ててね、国村やっぱずっと混乱するんですよ、ね。え、これって、
うん、
正しい側のやつがやったことみたいな。
うん、
これって悪魔側のやつがやったことみたいなのが、ごちゃごちゃにされていくんですよね。
うんうんうん、
でその収集つかなくて、結局、最終的にも、どういうことですか、
うん、
みたいな。
うん、
人間は振り回されるだけなんでしょうかみたいな感じで。
そう、それがいいんですよね。
もう味方によって神でもあるし、悪魔でもありますよ。
そうそうそう、
こういうパワーっていうか、うん、概念はっていう話になってるのがやっぱ、うん、国村ってすごいいいところだ
な。そう。ただ、やっぱ大きな力っていうのは、うん、どっちに働いても恐怖なんだっていうことを人間がこう思い知らされる話。
うんうん、そうですね、
うん。そう。だからちょっとそこがある意味なんかちょっと個人的な話みたいになっちゃってるのは嫌やなっていう。
うん、
まあ、
ちょっと思いましたね。
なんか、意図的に嫌なことしてくる感じがあるじゃないですか。今回の呪いって。
はい、
なんかそこはね、ちょっとその、わけのわからなさみたいなのはあんまりないというか、はい、まあ最終的に本当にクライマックスの絵とか、割と安っぽめのモンスター映画みたいになってたと思うんですよ。
は
い、狼が取り付いた人間が四つん這いで襲ってきて、みたいな、
は
い。もうなんかこれ、割と雑めのホラー映画のやつやぞ、みたいな見方をしてて。
確かに結構ね、おーおーおーおーっていう。
うん、まあ、なんか、ちょっとね、国村を前提に見ちゃったから、
ね、
設定した視点が少し、求めるものが複雑すぎたのかなって気はせんでもないんですよね、見終わった後としては。割と無邪気なことをやろうとしてたというか、パラノーマルアクティビティ、タイでやりたいわ、みたいな感じに見えたんですよ。
まあ、実際そんなところだったのかもしれないですよね。
うん、
でもなんか私最後、そのニムが実は、バヤンの力を引き継いでなかったみたいなところで、
うん、
私そのバヤンが実はその長女のノイに本当は引き継がれてて、ミンにそのまま引き継がれてたんじゃないかなって思ったんですよね。まあ実際どうかわかんないですけど。
うんうんうん、
で、その力を ちゃんと制御できなかったっていう感覚なのかなっていうのをちょっと実は思ってて、
あ
そうじゃないと、ミンがこう頭から血が流れるシーンとかって、なんかそれってその音量とかの関係あるんかなってすごい思ってて、
うん、
結構それってバヤンの流れじゃないですか、そうやって。
最初、そういう、あ、これバヤンの話なのかなって思わせるぐらいの。
そう。だからそれが入ってるってことは、
そういうこと。
だから実はミンにそのバヤンの力っていうか、それは実は継承されていて、それを、制御できなかったことによって、
ね、
実はその不幸が。だから逆にその、もう一個の音量的な方がミスリードみたいな方じゃなかったんか
な
っていう解釈を実はちょっとしてて。
なるほど。
いや、わかんないです。実際監督はどう考えたか知らないんですけど、うん、ちょっと私はそういうふうに思ってました。
確かにあのラスト、すごいいいシーンなんですよ。うん、私にバヤの力継がれてなかったかもしれないみたいな、その、すごい絶望的な一人語りで終わっていくって、すごい味わい深いシーンで、
うん、
まあ、あれって、コクソンで挟まれてたら飲み込めるんですけど、
う
ん、
そうですね。
あの、女神の継承って今までそういう話してなかったから、急やなって感じはあったんですよ。
うん、
あの、その、いや、その力って自分が信じただけで、実は何の意味もないかもしれないみたいな、その、信じるということの是非というか、ある種の危うさみたいなのが含まれてるシーンだったと思うんですけど、
うん、
コクソンで入ってたらわかるわって。だからコクソンってだって信じるっていうことってすごい曖昧だよねみたいな話だから、
うん、
うん、まあその話の一部だよねってなるけど、この話の中のラストシーンって唐突に感じるんですよ。
うん、
急やなって、ものすごいいいシーンやけど急感あるわってなったけど、その切り口で理解すると、割と筋通りますわ、全体的に。
しかも、メイ、あの、ノイか、あの、うん、お姉さん、そのニムのお姉さんが、最後、はい、まあ、ちょっとキュルテになってる中で、
う
ん、バヤンがを感じるって言ったところもあったから、
う
ん、なんか、実は、こっちに継承を、もう、されてたと、うん、自動的にというか、それを、その、
確かに
見ないように拒否。拒絶し続けていただけで、うん、だからミーも最初それをすごい嫌がってたわけで、うん、でもそこの運命に抗えなくて、でもそれをちゃんとあの向き合わなかったことによって、それがもう制御できなくてっていう、
あ
それによって引き起こった不幸っていうふうにも見えるかな。
だからそういう意味では、なんかその家系代々続くものから逃れようとしてたのかなっていう
話にすると、うんうん、そう、でも逃れられなかった。
ある意味逃れたっちゃ逃れたん
だまあ、この代で終わったね。
終わったじゃないですか。だから、
逃れたというか、
解放ってなったのかもしれない。ある意味でですよ。その、ミッドサマーでこれいいのかみたいな。でもなんかめっちゃなんか、すごい清々しい気持ちになったみたいなのに近いものが、もしかしたらそういう解釈ではあったのかもしれない。
全くすがすがしくなってないですよね。
あの、コクソンやと、ファンジョンミンが祈祷師やってたけども、
はい、
なんかこう、祈祷師の代替わりするっていうのは、はい、重い病を患って耐えられない表情になるっていうのは、タイでも韓国でもあるらしくて、実際に。で、だからそういうのは、コクソンでは特に代替わりとかなかったから、あえてその辺を、日本人は続編でやりたかったかって継承っていう話。
うん、
で、その上で、女性の方が表現しやすいかな。
うん、
考えたってことですよね、
うん。っていう意図もあるかなと、うん。そのコクソンの続編はそういう継承をどう表現するかと。
ね、あだとしたらコクソンの続編としての出演性ありますね。
うん。で、それで共通文化でタイにもジャオナがあるぞ、じゃあタイでやるぞ、みたいな。うん、で、ナホンジが今回の監督と友人やったらしくて、やってみないとなったと。
なるほどね。
まあでも結局これはコクソンの続編っていうのが、
うん、
っていうことだから、まあこうなったんだろうなっていう。
そ
う
そ
う
そ
う
元は続編を作りようとしてた
なかったけど。
原案は。
だからやっぱりそこのテーマにやっぱ触れられなかったというか、あんまり踏み込めてないっていうのは、うん、まあ、これがコクソンの続編としてこれを見ていたら、多分、おい、どういうことやねん、多分なってたと思うんですよ。
はい、
まあ違うからギリ、まあ、ちょっとね、みたいな風になれるかなっていうのを思いました。これ続編でやられたら、おい、こらって言ってたかもしれない。
さっき前田さんが言ってたラストの廃墟のシーンで、確かにその母親がバヤンを感じるみたいな言ってたのって、なんかまあ、結構、どういうことみたいにやってたんですよ。
うんうんうん、
結局やってることむちゃくちゃやし、
うんうん、
みたいな。
そう。
でも、まあ最終的にやっぱ、呪い側から、あの母親を殺されるわけだから、やっぱ敵対はしてたっていうのはある、
うんうん、
あとおぼしっていうことがあって、となると、結局その、バヤンの側は、もしかしたら、その母親、だから姉の側と、その娘のミンに継承されてたのかもしれない。ただ、結局それは、巫女だからコントロールできるみたいな、そういう範疇の力ではなく、霊能力を持ってる人間からしても、どこか破滅的な力であって、でも結局、呪いが勝ちました、みたいな。 何の救いもないですよね。
向き合ってこなかったっていう、受け入れなかったっていうところから、
すべてが
狂い出したっていうことかもしれないですね。
だとしたら、まあ、ラストのモノローグも理由があるというか、姉でしたっていう。姉の家系でした
っていう。あんな頑張ってたのに。
いや、でも、辛いな、確かにな。信じてたものがなかったかもしれないって。ずっとこれで流れやられてた感じじゃないですか。それで、いや、なかったかもしれないって、もう、どうしよう。
まあ、
絶望が。
自分だけは分かってた、みたいなところですね。こんなガチ案件来ると思ってなかったから。
そうそうそう。
なんか、民間療法みたいなことばっかりしてたから。
そう、
ね。風邪ひいたのちょっと、おまじないで直します、みたいなことを。
出ましたね。昔の日本や。
それです、寝たらよかったけど、みたいな。まあまあ、それは、ありそう感はありますよね。
で、またもう、めちゃくちゃこう、位相感が強い人がやってるから、余計に。
いや、ほんとかっこよかった。
これ、私なかったかもって言った時の重み、ちょっと、えぐいですよ。
映画の最後、泣き声で、こう、エンドローに入っていく、こうすごいセンスいいなと思って。
あれはむちゃくちゃいい。本当に。あれ、あのテーマ性もうちょっと全体的にあってほしかったかなっていう。だから、そもそも呪いも本当にあるかどうかわかんないぐらいの範疇で書いてくれる。例えば、その、ね、民の行動はあくまでも精神疾患の範疇です。はいはい、あるいは、その外部に犯罪者がいてそういう、なんか良くないことをしてきましてます。ただそれを、いかんせん巫女の家系であるがゆえに、霊的な現象として解釈してしまっているみたいな。もうそれってむっちゃ怖いと思うんですよね。
怖いし、ありそう。
もう家族がそういう見方しかしないから、うん、もうそうしか見れないよね、みたいなのってあるじゃないですか。うん、まあそれがまあなんかいろいろあるじゃないですか。
まあ、それこそ昔ってどこの国でもその医学でまだ解明されてないことに対しては、そういうふうに解釈してきたところもあると思うんで、謎の病気がすごい流行ったとか、そういう切り口でも面白かったかもしれないですね。
いや、だって、この絵は別に民間伝承の怖さの話じゃないですよね。土着信仰の怖さの話じゃないですよ。だって、土着信仰、実際にあるから、うん、怖いとかじゃなくて、あるから。
あるし、それで回ってるものがあるから、あるんですよね、それは。
まあ、それはもう、その、ルールの一部じゃないですか。必然性の一部だから。
そう。
その、むしろ、あるかどうかわからないものを信じている人たちが、その前提で世の中を回してるところに行ってしまうっていうことが、あの手の田舎ホラー的なものの怖さじゃないですか。ウィッカーマンとかね、ああいう、いや、この人たち別のルールで動いてるわっていうのに、巻き込まれるっていう。
だから、あの、これって要は、実は結構、タイの迷信的なのがかなり盛り込まれてて、で、なんか、昨日質問してた人よく見つけてんけど、黒い車に対して、この車は赤いって貼ってあるっていう。
あれね。
あれ、どういう意味なんやろ。
で、あ、そう、あれはね、お客さんが最後に聞いてて、なんかあれ、タイ人の迷信やって、結局あれって黒い車を買って、霊媒師とか売れないしに、この色の車あなたが買ったけども、運転したら、事故起きるよって言われて、でも、車買ったと言われたら、もう、その、迷信的に貼ってやるしかないっていう。買い替えれないし、っていう。
はいはい、
っていうのが最終的に最高の儀式の意味につながってるらしい。迷信の極みっていう。
そういうことなんだ。
いや、でも、あのシーンは結構面白くって、あ、そうか、そういう、霊的なものに立ち向かうんだったら、概念で上書きしたらいいんだっていう。
迷信が強いらしいね、確かもう。そういうの。
黒いものでも赤って言えば赤ですよって、思いだけで変えられるんだみたいな、っていうことを言ってて、お、この霊媒師強いぞって思ったんですよ。なるほどって思ったんですけど。そういう、まあ、元からある迷信の話なんですね。
だから、あの、この壺に霊が落ちたみたいな。そうですね。最終的には迷信なんやね、結局。
でもやっぱ思いの力は、バカにできんすよ。
いや、でもそれに言ったら、撮影クルーはもうちょっと客観的な立場で立ってほしかったっていうか、そこに、いる人たちは信じててそう見えてるけど、撮ってる人からしたら、え、何のことかわからへんぐらいの、
そうやわ。
そういう、
それや。
なんか温度差がもうちょっとあった方が、
それや。
何お前らも巻き込まれて一緒に死んどんねん。
ちょっと変にあったじゃないですか。赤ちゃんの泣き声がしてね。
うんうん。
いや、さっきまで向こういましたよ。
いるじゃないですか。
いや、あれももうちょっとちゃんと言ってと思って、
そう、
なんか、
まあそこもね、
イライラして、
ちゃんと言ったらいいやんけと思って、なんやねんと思った、お前、
確認せ、あれちゃんと見ろ、
あれな、
ちゃんと確認しとけば、
あのパニック感が、
でしかもなんか。もうすっごいなんか最初、土地狂ってなんか、カビみたいな、鉢植えか、鉢植えバーンって、そう。やばいでしょ、あの動き、あの一連の流れ。
結構、ね、
大丈夫かって思って。
その、確かに、だから、カメラクルーはそれが見えてないっていうのがあると、むちゃくちゃおもろいと思うんですよ。この人たちだけ何かを共有してるわ、みたいな。でも何か起きてるわ、間違いなく。人が死んでるわ、って、おそましいことが起きてるわ。でも、俺たち、感知できないぞ、みたいなのがずっと起き続けるみたいな。 それやったら確かにそのドキュメンタリーを撮ってる側の視点がこの話の中に噛んでる意味っていうものがありますよね。だから、これがフェイクドキュメンタリーであるっていうことが必然性がある。確かに。それむっちゃいい。
ああ、でもなんかやな。でもそれめっちゃいいなと思ったんですけど、思いを信じてない人がそこにいるだけで、負けそうですよね。うん、なんかだからそこにいるだけで、負けだったのかなみたいになるのかなって思っちゃいました、今。
あ、だったらもっとやっぱカメラクルーの愚かさみたいなのが必要だったかもしれないですね。だから、なんかこの状況を疑ってるとかっていうのはもっと出した方がいいというか、
確かに。
割と、ただカメラを回す人でしかいなかったから、う
ん、キャラは出てないから、うん、なんか結構全面乗ってるだけの人みたいな。しますね、
そこもね、僕ちょっとそのフェイクドキュメンタリーとして、ちょっと緩いなと思ったところで、やっぱドキュメンタリーとして撮る以上、撮る側の作為みたいなのが絶対にいると思うんですよ。うん、はい、こういうものを撮りたいと思って、ね、状況に干渉していこうとしているっていうものを、もっと見せないと、これがそのドキュメンタリーとして、何をしたいのかがわからない。何をしたくてこのドキュメンタリーを撮ってるのかがわからないんですよね。
確かに確かに確かに。
それがあるからこのドキュメンタリーは撮られる必然性があるし、うん、この角度でこの映像を撮ってるのは、こういう意図でドキュメンタリーを撮りたいからっていうのがあると思うんですけど、それがないから。だから、この人たちはこういう霊能現象を信じたいのか、疑いたいのかっていうのがないんですよね。
う
ん、
ああ、そう、う
ん、確かに確かに。
だって、普通の実際のドキュメンタリーですら、今後のこうドキュメンタリーの道筋どうしようみたいなのが、映画の中に入ってたりするじゃないですか。それによってこう、最初こうやってたものが実はこういうことになってみたいな、なんかイカロスとかそういう映画でしたけど、なんかそういったのがやっぱないから、やっぱドキュメンタリー映画的な文脈でやっぱちょっと弱いんだろうな。
行き当たりばったり感がちょっと出ちゃってるから、確かもう、すごい、ドキュメンタリー撮ってるんだけど、すごい実は内心バカにしてて、すごい疑ってかかって、そんなないやろっていう感じで進んでる。
そういうのがあったら絶対面白かった
と思う。ちょっとそういう撮ってる側のやっぱりキャラクターももうちょっと欲しかったですよね。
でもその視点がもう観客の視点じゃないですか、うんうん、状況を疑ってかかってるけど、おいおい巻き込まれていってるわ、俺見てる側のつもりやったけどいつの間にか当事者になってるわみたいな、それって映画を見る観客じゃないですか、それって、うんうん、俺単なる傍観者、楽しみたいだけの傍観者ですと思ってたら、あれ俺巻き込まれてるわみたいな、なんかそういうその観客を巻き込むような構造が入ってた方がもっと飲み込まれたかなっていう気はしたかなっていう気はしますね、
うんうん、
パラノーマルアクティビティとかですら、なんかこう、撮る人の内面というかキャラクターわかるじゃないですか、うん。なんか出るらしいから仕掛けようぜみたいなカップルとか。うん、なんかそういうのがやっぱ、今作からは見えないですよね。
うん、今回ね、とにかくね、なぜその映像を撮ってるかっていうのが、最終的にホラー映画としての劇映画を作った時に面白くなる映像ばっか撮ってるんですよ。
そうそうそう。
もうそれ、もう初めから劇映画として撮っとるやないか、みたいなのが見えるから、
うん
もうちゃんと一応フェイクドキュメンタリー名乗るんだったら、ドキュメンタリーの映像を撮ってるつもりで撮ってっていうのは僕むちゃくちゃ思って、
そううんうん、こっちに忖度させないでくれっていう。
そう
そう
そう。
いや、それで言ったら、その、呪詛。
はい。
ネットフリックスの。
そう、ちょっと気になってました、それ。似てるのかなって思って。
え、見られました皆さん。
見てない
です。見てなくて。
あ、見てない
です。前田さん見てたなと思った
ら。ネタバレ厳禁なんで、はい、詳しいことは言えないんですけど、これも言ったらその POV で進んでいくんですよね。うん、
そうですよね。
で、こっちの方はすごく、実は POV であることの意味が、ちゃんと作られてる作品で、そうなんですよ。だからその、やっぱり POV って、最初出始めの時は、やっぱりその、まあ、というか、やっぱり、振っているものだったら、まだもうちょっと、説得力というか、なんかこう、わかるんですけど、どうしても、さっき言ったみたいな、なんで撮り続けてんねんみたいな問題出てくるじゃないですか。ちょっと冷めちゃうというか。
まあ、今回も結構ありましたよね。なんか、早く逃げろや、みたいな。結構ありましたよ。
そうそうそう。それに対するちゃんとした意味付けとかは、呪詛はできてるかなと思います。
ああ。
うん。
うん、そうですね。例えば、キサラギ駅とかももともと2チャンネルの、
はい、
書き込みなんですよね。
はい、はい。
で、そこに、なぜあれがそこでそれほど注目されたかって、リアリズムだと思うんですよ。
うん、
そこに書き込まれてるっていうそのリアリズムだと思うんで、それを残した必然性、
うん、
残した人の意図みたいなものをちゃんと含んでないと、そういう何か、フェイクドキュメンタリーであるとか、うん、まあ、POV だろうが、ファンドフッテージだろうが、まあいいんですけど、うん、そういう、現実に片足突っ込んでるものの体で撮ってる意味がないと思うんですよね。そこをやりきらないんだったら。だったら、初めから劇映画として作った方が乗っかれるし、
うん、
怖いと思うんですよ、その方が。
うん、
なんかその、 ちょっと僕今回思ったのは、半端、うん。ドキュメンタリーとしてのやり方が半端だと思いました。
うんうん、そうですね。
だってもう、劇本つけてるじゃないですか。あと、怖いこと起きた時、効果音つけてるんですよ。ドキュメンタリーとして撮って効果音とか劇版つけてるお前は誰やねん
って。謎の編集者。
そうそう
って。そこを、ね、投げてるじゃないですか。結局、そこの説明なしにエンドロール始まって、まあ、プロデュースな本人とか出てくるわけですよ。
はいは
い、だから、いきなりこれ劇映画でしたって言うから、もうドキュメンタリー映画の手やったら何やねんと思って。
ねえ。
そうだね。
そう、まあ、そこ突っ切ったよなって思うんやろ。
まあだから、個人的にはやっぱりその監視カメラのシーンあたりからめっちゃ、あ、劇映画っぽいなっていうふうに思うようになったんですよ。まあちょっとずつ違和感はあったけど、まあまだ忖度して見れるかなぐらいに思ってたんですけど、もう監視カメラのシーンほんと嫌で、もう怖いやん。あんなでっかい音で驚かしてくるしさ。あの、僕の後ろ側に山口さん座ってたと思うんですけど、はい、ビクってなったの見えませんでした？
ごめんなさい、僕もビクってなったから気づかんかった。
あ、よかった。よかった。よかった。いや、もうめっちゃビクってなって、ああ、もういや、もう早く終わってってずっと思ってました。
ね、どっから出てくんやろうってね。いや、まあ、そこおるみたいなね。
絶対カメラのとこにドンって来るって分かってるんですよ。うん、でもあんな音鳴らされたら、もうびっくりするわけですよ、僕の。僕の存在はガラスのハートでは。
まだ今回の、シネリューブル梅田のオデッサっていう音響のいいスクリーンで見たんですよね、はい、我々さんが。カレグさんもオデッサですかね。だから、臨場感があるわけですよ、
うん。
あの、ドキュメンタリー映画の音響ってそんな臨場感ないでしょ。そこまで作り込まれた音響って、それも劇映画でしょっていう。音響こだわってるって、それ、もう怖がらせるためじゃないですか。もう、そこもね、いっそドキュメンタリーになるんだったら、音響雑な方がいいわけですよ。
うんうんうん、
こうね、撮ってきた素材そのまま、
そう。
活かしましたみたいなの方が、やっぱりリアリティが増しますよね。
はい。特に味付けせずに、素材の味そのまま活かした方が、味わい深いわけですよ。怖がらす気かーいと思って。
いやね、怖いなと思いながら楽しんで見てましたけど、もうほんとね、早く終わってって言ってましたよ。
なんかやっぱ、なんか私、その、さっきも言いましたけど、こう、悪魔とか、
うん、
なんかやっぱり、その何かしら概念が最初に入っちゃってるよなって思っちゃうんですよね。うん、その、うん、犬っぽくなるとかも、うん、その、猫っぽくはならないわけじゃないですか、絶対。
うんうん、
その視点でなんかちょっと、なんていうんですか、うん、カバっぽくとかならないわけじゃないですか。うん、なんで犬なんっていうとことか、うん、なんかやっぱちょっともう、何かしらの、もともとある概念に則って動いてるっていうところに、ちょっとなんか私は一歩引いた目で見てしまうところがあるというか、
その、全く知らないものにはならないんですよね。
そうそうそう。だから、
結局、まあ、犬っていうものが、そういう、まあ、四つん這いで肉食をするであるとか、うんうん、まあ、ある種の人間に対する罵倒語としても犬っていう言葉ってよく使われるじゃないですか。うんうん、だから犬が選ばれてるわけですよね。
そうそうそう。
で、あとまあ、その、性的に冒涜なことをするとかっていうのが、まあ、それって女性だよねとかっていう、すでにある倫理観とか宗教観の中での良くないことが起きるから、
そうなんです
知ってるやつやわーってなるんですよね。
なんか、アメンボっぽくなるとか、ないわけじゃないですか。
まあ、だから。
ずっと水に浮かんでるとかならないわけじゃないですか。
恐怖って人間の想像力でしか、作り出せないんですよね。
そうなんですよね。
いわゆるそういう怪物とかって、何かの動物のキメラだったするわけじゃないですか、うん、ドラゴンにしろなんかやっぱそういうのってやっぱ人間の想像力からでしかそういうのが作り出せないから、
うん、
だからほんのその想像力を超えたものが出てくるまあそれがクトゥルフ神話とかになるのかなみたいなんですけど、うん、そういうのが出てきた時本当に多分人間は発狂するんだろうなっていう、
う
んうんうん、そうですね
いやそう考えたらやっぱ恐怖っていうのって本当奥深いなと思うんですよね、
うん
うん
ですね、想像さえしなければ、これはないのでは、この恐怖は、みたいな。この悪魔の概念とかも、そういう概念がなかったら別に、
そう。
ただの、
なん
か、ちょっとなんか、疲れたみたいな。疲れただけかなみたいな。
めっちゃおかしくなった
疲れただけかの範疇ではないかもしれないけれども、それになんかこう、悪魔という想像のものを絡ませることで、途端になんかやっぱり怖いものになるっていうね。
それだけなんか、共通して持ってるイメージとか、っていうか、あるっていうことを、うん、まあ、ある意味逆手に取ってるっていうところはありますね。うん、それが面白さでもあって、うん、その想像力を利用することで、どこまでもいけるっていう側面も、あるとは思うんですけど、
う
ん、ちょっと文化圏の違いっていうところはやっぱり出ちゃうかもしれないですね。うん、そういう意味では、
うん。
キリスト教とか。
まあまあ、多少違いは出ても、 結構似たり寄ったりの時もあったりするのが面白いですよね。全然ここ関わりないのに似たような神話があるとか、
うんうん、
似たような造形の怪物がいるとか、あったりするじゃないですか。そうですね。やっぱ面白いなと思いますよね。
その流れでちょっと面白いなと思ってたのが、冒頭でニムが、ちょっとした体調不良とかはお祈りで直してみたいな話してるじゃないですか。で、銀が分からないものを直してると。で、銀がはっきりしてるものは医者に行った方がいいな、みたいなことを言ってて、リアルだなと思ったんですよ。多分その、土着のまじない師とかの感覚ってそれだと思うんですよね。分かることは医者行ってて、分からないことは私たちの範疇なんでっていう、その、分からないということが自分たちの側のルールですよねっていうのを分かってるし、みんながそれを共有しているっていう。で、それこそが信仰ってことだと思うんですよね。分からないからこれがあるんですっていうのが大前提になってるっていう。で、なんかね、それって本当にそういう、まあ、恐怖もそうだと思うんですけど、まさにそうだなと思って、結構さりげないワンシーンなんですけど、象徴的だなと思ってたんですよね。分かってたら、それじゃなくなるんですっていうことだと思うんですよ。分からないから、こっちの側なんですよねっていうのを、その分からないことを分からないじゃなくて、分からないっていうものを入れるための箱が、世の中に存在してるっていう。それが例えば恐怖であるとか、信仰であるとか、いろんなものを含んでるっていうのを、まあ、ある前提にしてるっていう。で、そのある前提にしてる人たちの話っていうことなんだなと思って。
実際分からないことって多いですからね。
多い。そう、分からないとこう分からないと思えるっていう、そういう存在があることをちゃんと認めているっていうのはやっぱり、いや必要だよな実はっていう。
ニムさん本当良かったです。何してるんですかね普段。
役者さんです
か、ね、役者さんですか、ね、役者さんなんですか、うん、今回ちゃんと出てる人って。
ちょ、役者なり、ちょっとモデルとか、まあ、ミンは確かモデルとかやったから。
まあ、ミンはね、ミンはモデルじゃないと、あの、
無理でしょ。いや、もうモデルさんでしょ、
やばい、そこら辺にいたら困るわ。
モデルさんです。って思いましたけど、なんか他の人結構、なんか、いそうか。なんか
いや、
うん、その、なんか現地で急にスカウトしましたみたいなぐらいの、存在感だったんですけど、なんか元から、役者さんとして活躍されてる方なのかなとかっていうのは、ちょっと気になっちゃいましたね。
あ、そうです、プロフィールは。
ああ、でも、ニムさんは、
舞台役者さん。
舞台役者さんですね。
めっちゃ上手でしたね。
女神継承の海外版ポスターでは主役級に扱われている。
いや、でも確かに、実質主役じゃないですかって思ってましたよ。
うん。
うん、
この映画誰が主役ですかって言ったら、やっぱニムやろって思ってたんですけどね。
ああ、そう、だからニム最後まで戦ってほしかったな
ぁ。そう。
なくなるのも。
戦ってほしかった
な。いや、すごいいいキャラクターというか、まあ、来るにおける、松坂子と、
そうそう。
比嘉さんみたいな、うん、ああいうこう、祈祷師のこう、強キャラ感みたいなのが、ニムにはあった。
いや、なんならもう、ニムでもうシリーズ化してくれてもよかったですね。
そうそうそう、
ニムがどんどん悪霊と戦うみたいな。
そうそうそう。いや、もうなんならもうあれですよ。来るの比嘉さんとなんかクロスオーバーしてもらってもいいですよ、もう。
今度の敵は手強いです
ね。手強いから、ちょっと日本からやばいやつ出てきたみたいな。っていう。
あるいはもう基本的に起きた事象には勝てないっていう役割で、傍観者としてシリーズ化するっていう。この村では恐ろしいことが起きている。もう私の手には及ばないみたいなのを
毎回
っていう。
で、毎回途中で謎の死を遂げる。
また今回もダメだったよみたいな話になるんですかっていう。いや、そうそう。でもやっぱ映画に、やっぱこういう霊能力者みたいなキャラクターいっぱいいるじゃないですか。
うん、
もうなんかアベンジャーズみたいにできるよね。ぐらい、いるから、その人の位置に、こういう人がいてほしいなとは。
それ昔、めっちゃ考えてた、少年漫画版の霊能力者アベンジャーズめっちゃ考えてた。牛尾とトラとヌーベイとかめっちゃ考えてた。
あ
世代。
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 ああ、いいな。ね、結界師とかいい僕の世代
で言ってほしいな。ああ、いや、私の世代違う。結界師と人の世代違う
わ。やっぱヌーベ
イ。ヌーベイですよ。
あの、鬼の手が。
ヌーベイはめちゃくちゃ読んでましたよ。僕、あの、小4の時一番好きな漫画、ヌーベイだったんですよ。でもヌーベイめちゃくちゃ怖くてね、本当に。
ヌーベイ、聞いてる方にヌーベイ知らない人とかいるんじゃないですか、
ね、いや、知らない人いますよ。
いるだろうな。
いるんじゃない、
今世紀までわからないよね。
いや、だって僕もそんな存在とは知ってるけど、ちゃんとは知らないですもん。
今日で一番怖い話聞いた
わ。おー。女神の継承より怖い話。
ヌーベイもね、結構ヌーベイが勝てない。やつ出てくるんですよね、
うん
うん。その、怨念が強すぎてどうしようもないとか、もう神とかっていうのが勝てないとかって出てくるから、うんうん、そういう勝てない霊能現象みたいなのって、やっぱこの手のものの味だと思うんですよね。
うん、
人の範疇じゃないです、みたいなのって。
確かに。
うん、
やっぱなんか、むしろ、 醍醐味というか。
そうですね。やっぱ、キリスト教での悪魔とかだと、絶対勝てるんですよね。勝ってるのが多いから。
そうですね。キリスト教だと、神より悪魔の方が人間のルールで動いてるから。
確かに。いや、悪魔もね、なんでいつもいつもなんか少女とかね、なんかそんな凡人取り付くねんって私は思うんですよ。なんか政治家とかに取り付いたらええやんって思うんです
よ。女性か子供かみたいなとこはある、
ね。まあ、弱き者とされてる。
取り付いてなんか意味あるみたいな。なんか何目的なんて思っちゃうんですよ。
取り付きやすいかな弱い方が。
でも実質ね、なんか、男性の方が取り入りやすそうな気がしますよね。うん、
あ、だから女性に取り付いて男性をなんか支配するみたいな。
うん。あ、だから、そんな、うん、だから、いわゆる女性の方が信心深いよ、が、
いや、でも男性だって一緒ですよ。信心深いの人だっているし。う
ん、ね、監督の、その、はい、心霊写真って私、その見てないんですけど、すごい見たくて。
うん。ちょっとね、あの今回1日上映やってて、
限定。え、マジ
っすか？限定で。
え、木曜とかだったでしょ？
そうそう、なんかフィルマークス企画で、限定チケットが
あって。めっちゃ行きたかったとか、見たかったんですけど。
あ、そうなんですね。
そう、めっちゃ、いいって評判で。リメイク版の方は見たの、シャッター。
あー、向こうですね。
シャッターはね、大きな恵みに出てくるんですよ。
ほう。
確か。
うん。
そう。大きな恵みって結構ね、ホラー映画によく出るんですけど。
そうだね、確かに。
やっぱり、大きな恵みが出ると、大きな恵みやなって思っちゃうんで、ちょっと怖さが、
それ
断念しちゃうっていう。
え、これ、監督さんって、
うん、
タイの人？
タイ。
タイの人
で、ね、だから結構ヒルモグラフィーで行くと、アジア映画祭で3回ぐらい来てて、今回ようやく劇場公開になって。
あ、そうなんですね。うん、
映画祭ではあったけども。
いや、確かに。一応これって、どこの国の映画として見たらいいのかなってのがあって。
タイですよ。
タイの映画なんですよ。うん、いや、まあ、合作って書いてあります。韓国とタイの合作。
はい、うん。プロデュースなわけなんで、ね、お金出してるから。
まあ、だから、で、監督って誰なんやろうって思ってて、どうしてもやっぱ僕たちってやっぱ、ナホン人のネームバリューの方が上だから、いっぱい詳しいから、ナホン人なのは知ってるけど、プロデュースが。撮ってる人誰やろうってなっちゃった。
うん、なんか結構数は撮ってて、ある程度。
そうなんですね。
ここ最近はアジア映画祭でよく来てると。
そっか。アジア映画祭とかでよく出てる人が。
なんか一応ね、来たるべき才能賞、ABC テレビ賞、あ、だからちょっとやってんねや、過去作。
へぇ。
それはちょっと知らなかったですね。うん、あんまりやっぱ過去作見てる人もだから、
まあ、やれてますね。うん、なんかもう、アジア映画祭にフリークやな。
うん。なんかアジアにちゃんと行ってるような
人じ
ゃ
ない。そう
そう。でもやっぱりこういう系は、やっぱアジアが強いじゃないですか。
やっぱそうですね。
でもね、西洋系のホラーもちゃうやんか。
うん、やっぱなんかその生々しさっていうのが違う感じがしますね。うん、その、ま、私たちがその、日本人で見てるっていうのもあるかもしれないですけど。
うん、そうですね。やっぱ、タイだけど、なんか、日本でもわかるみたいな気がしちゃうんですよね。
なんで仏教系の話やと、
うん。なんかもうその、場所が、地面としてる感じさえ怖く感じるんですよ、
ね。わかる。
ああ、わかる。
湿度がね。うん、湿度。湿度がね、大事。
湿度大事、ね。わか
る。カラッとしてるって怖くないっすよね。
うん、怖くない
と。ジメジメしてるとなんでこんなに恐怖感って増すんでしょうね。
そうか、大阪で見ると余計に。う
ん、いや、ほんま湿度と恐怖は比例すると思う。
どうなんだろうね、でも。
結構湿度高い日って、こう、手を振ると、
はい、
指の形に、その、空気が残るような感じがあるんですよね。
熱風きますね。
その、湿気をかき分けて、手が通った後に何かが残るような感覚があるんですよ。で、それって要は、そこに何かがあるっていうことですよね。
まあ、あと多分、蜃気楼とかって湿気が多いじゃないですか。
あ、
ま
あ、そう
ですね。やっぱ変なもの見えちゃうみたいな。
海やしね。
いいですね。こう、そこに、見えないものに、こう、形を与えてしまうような。
そう。うん、
湿度っていいなぁ。
けどですよ。
はい。
湿度が別にそんな高くない国だってあるわけじゃないですか。
まあね。ある。
湿度がやっぱ高くない国における恐怖って何やろうかって考えません？なんかそういう話聞くと。
確かにね。
僕たちはなんかその湿度の高さに恐怖を感じてるけど、恐怖と交わってるけど。
だからそういう意味では、シャイニングとかって冬やし、
そうそう、
湿度ゼロじゃないですか、
そう。もうカラッとしますよね。
なんかやっぱちょっとちゃいますもんね、その、うんうん、なんかこう、感覚がまた全く別物とか。
極地でおかしくなるやからね、あれは。
うん、寒さはまたそれはそれで、その、
やっぱ孤立する感じがするんですよ、ね。
まあ、日が来るっていうところとはなんか相性いい気はするんですけど、うん、やっぱなんか見えないものに関しては湿度の存在はでかい。
うん、
かでかいな。
ミッドサマーはスカンジナビア半島系の時。あの辺の。
ミッドサマーは、カラッとしてそうやな。
いや、そう。
まあ確かに、まあ北欧ですからね。
うん、北欧だよね。うん、
すんげえ聞こえそうだった
うん。
まああれは、白夜だから、
基本的
に暗くならないっていう。
う
ん、てい
う
で、逆に半島としての季節によっては明るくならないっていうのがあるっていうのが、あの話の中にありますよ
ね。はい、はいはいはい。
だからそこにそういう、なんというか。
確かに、もうものすごい暗いシーンしかない、北欧のミステリー映画とか。
うん、は
い
は
い
は
い、
うん、
ありますもんね。
その病的なそう状態の裏側としての病的なうつ状態っていうのが、やっぱあの、ミッドサマーの中には含まれてるわけですよね。う
ん、確かに。
そうですね。僕、たまに思うんですけど、寒い時って、こう、肌の感覚がすごい、自分と世界の境界線を強く感じるんですよ。触りますこれ。あ、なんか、ここ、自分と世界ここで食い入れてるって感じになって、逆に暑いと自分と世界の境界線曖昧になるって感覚があるんですよ。
確かに何かにこう抱きつかれてるみたいな、
はいはい、
重さがありますもんね。
うん、なんか割とそれ、直感的な会話ですけど、割と根源的な感覚的な部分に繋がってるような気はしてて、
いや、ほんま山口さんのその言語化能力って普段何で発揮してるんですか？
ね、思いますよね。めっちゃなんか、
めっちゃ面白い。
いや、もうすげえなって毎回思ってますけど。
楽しいですわ、ほんま。
うん。いや、でもやっぱホラー映画って見た後、ここまでやって、初めて面白いって。あ、今の言い方違うな。だから、ホラー映画って見た後、まだ食べれる部位めっちゃ残ってるなと思うんですよね。
確かに。
あ、
だから、結構怖いですよねっていうのから、さらにその怖いってどういうことなんですかねみたいなのを、
うん、
なんか、端っこまでチョコレート入ってますみたいな感じが。
なんか、意外と共有しやすい感情なのかもしれないですよね。うん、なんか結構その、ね、感動したり、ま、なんかこう、いいと思う映画って結構ポイントが違ったりするなと思うことあるんですけど、
うん、
ホラーとか恐怖っていうものに関しては、なんか共有できるものが実は多いのかなと、思ってて、
うんうんうん。そうですね、確かに。
うん、
感動とかって割と個人の話に最終的に紐付きそうだけど、
うん、
恐怖って、まあ、今回も日本の価値観から言うとそれあんまピンとこないよね、みたいな、もうちょっと大きい土壌の中での共有してることみたいなのを軸にして話せるというか、
うん、
割とパブリックな話をしやすいところありますよね。
うん、
うん。
いいですね。
うん、
いや、なんかすごく今日楽しい話してて。なんかやっぱ、で、やっぱここまでやっぱ、こういろいろ話せるのってやっぱ対面なのもあると思うし、
うん、
やっぱ作品もやっぱりいろいろこう考えさせるものがやっぱあったからこそだとは思いますけど、ね。まあ、
見た直後って結構大きいですよね。
うん。
見てちょっとしばらく時間が経つと、ちょっとクールダウンしたりするとこもあるけど、ね、うん、見た直後ってこう、いろんなこと思いつきで喋れるから。
そう。
やっぱこの番組ね、対面収録の回の方が面白いとは思ってる。
まあね、
いやだって
あのそこ反応がいいからね、そこはね。
リモートの時、うん、なんか誰かの電波悪かったりするじゃないですか。
はい、
で、私もなんか自分の声が入っちゃうからイヤホンをすごい下げて実は収録してて、うん、皆さんの声ちょっとすごい頑張って聞かないと聞けなかったりするんですよ。
うん、
だから結構、あれ原口さんなんて言ったんかな結構思いながら喋ってる。
うん。やっぱドライブ感もあるし、
うん、
基本対面視力見た直後っていうのもありますけど、リズム感もね、調整しなくていいっていうのもあるし、うん。
なんか7月ってすごいホラー多くて、ね、このラジオでも3作
?3 作。
取り上げていただい
て。国費と X と、まあ今回のこれ、あの、今回は8月になりますけど、
はい、
そうです。なんか結構バラバラな、あの、ジャンルは結構ホラーの中でも。小腹つきがあったものを取り上げていただいて嬉しいですけど。
喋、うんうん、ってないけどみんなブラックフォンとかも見てるし。
うん、そうですね。
結構みんな今日、今月いっぱい見た。
バッチリ。
ほら、堪能しましたよ。
うん。でも、そういう意味では、今作一番こう語りがいがある
という
か。
それはそう、
うん。X とかはすごい良かったんですけど、なんかすごいいいとすごいいいでなんか、話すことが逆になかったりするじゃないですか。すごいいいなみたいな。
あ、そうですか。僕、X 界割といい話できたなと思ってたんですけど。
私個人的には何やろ、その、すっごい好きなものってあんまり買いたいし喋りたくないところもあって、なんかもうそのままでパッケージしておきたいみたいなところもあるんで。逆に今回ぐらいの方がなんかすごい話す、楽しかったなって。
ちょっと言いたいことがあるぞぐらい
で。そうそうそう。そう。そう。
喋り合いがあるって感じ
ですね。そう。
コクソンとかやれてたらやばかったでしょうね。
やってたらわかんないですね。
コクソンっていつの映画ですか？
もうだいぶ前ですよ。
2017
と。え、7?
うん。
それぐらいやった
の3月。
あ、7
か。5年前ぐらい。
いや、確かになぁ。めちゃくちゃ考察しまくった話できてたのかもしれないですね。
コクソンは何回も最後見ましたね。もうわからんくて。最後何回もこう
巻き戻して。ちょっともう一回見た方がいいかな。いや、なんか、コクソンは本当見た時ポカーンってして、
うん、
そのままなんかポカーンとしたままで感想ちゃんと書いた記憶がなくて。
いや、でもあんだけわからないの面白いことだけがわかるってやっぱすごいですよね。そうそうそう。
めっちゃ面白かったんですよね。
うん、
あれね、
うん。やっぱ国村純。
やべえって。そう、たまになんか、映画の感想基本、毎回ツイートするんですけど、書かない時とかたまにあって、
うん、
あの、なんか、こう理解の範疇を超えてるとこ、
うん、
たまに。 まあ、国葬はそういう感じ
だったな。なんかもうある種のモンスター映画やってんけど、そういう、凄まじすぎて。
うん。
うん、なんか、ちょっと県外行ってる感じがあって、凄すぎて。
日本もなんか、もっと行ってほしいな、ホラー映画。
行ってほしいですね。
行ってほしい。日本も土着感はすごいあると思うんですよね。
そう。全然ね、いやまあ、結構、まあ来るとかは結構アプローチ近いのかもしれないですけど、うん、あれも土着的な何かに取り憑かれる話っていう意味ではね。
ああ、確かにね。来るは結構、うん、日本人にはこうバシッと
来るテーマですね。バシッと
来るし、概念が。
まあ、結構好きなんですけど、まあなんか、
あとあの、
お祭り映画として好きなのってことはありますけど。
あと、残悔もすごい。
あ、残悔な。
残悔はすごい良かったですね。はい、うん。
いや、女神の継承でもだいぶこう、お祭り感は良かったですよ。うん、あの、だいぶ、なんか、見てるだけでトランスしてくる感じ、来るよ、みたいな、うん。はありました、そういう、言っとこうと。
いやー、なんか、結構ね、この、会議室に来るまで、
はい。
割と悪口を言っちゃうんじゃないかなっていうのが懸念されてたんですけど、やっぱちゃんと話したら、掘り下がりますね。
うん。うん、確かに。
う
ん
そうですね。
だいぶ掘り下がったなって感じがあります。
いろいろやった。
まあ、ちょっとね、ゆるさはあったんですけど、そのゆるさは何かみたいな話もできたし、
うん、
人と映画の話をする醍醐味というか、
確かに確かに。
あそこをどうやったらフォローできるかみたいなのも。
そう、なんか、ここはダメって終わらないから、ここって基本的には。うん、やっぱそこがやっぱね、聞いてる人にとってもなんかいいのかなっていう。
でもやっぱ映像表現に関しては、やっぱりもう結構圧巻というか、すごい上手い。
上手いですよね。
もう
な
んか、素晴らしい。
実在感しかないのですが、
ね。そう。だからこそ、そのちょっと、惜しいとか目立つっていうところもある、まあう
ん。出来がいいだけにちょっと気になるところが多いって感じですよね。
いや、本当に素晴らしかったと思います。
スタートめちゃくちゃいいと思うんですよね。
いや、そうなんですよ。
ね。
で、結局この布をかぶせられて、
はい、
こう、縄なんかつけられてるみたいなビジュアル、もうすごい良くて、うん、それが、あの、お母さんやったんやっていう。うん、
あ、そっちみたいな。
そう。
ね、確かに、ちょっとびっくりしました。あんまりこう、儀式の。
なんかついててん。付録を。
付録怖いです。
ル、うん、ールがわからないまま見てたので。
これ持ってて大丈夫なやつです
か、うん、なんか挟む、ついてました。
結構ね、女神の化粧って、海外版のポスターとかもいい感じのが多かったイメージがあったんですけど。
はい、いやタイ、来てますね。韓国も来てるし、台湾も来てると思ったらタイも来てた。
いや、もうほんとね。うかうかしてられないですよ。
うかうかしてられない。ほんまに頑張ってほしい。日本も。
最先端じゃないですよ。別にここっていう。
あ、そうなんです。でも日本には湿度があるから。湿度だけはあるから。
いや、もう。それ言ったら、タイも台湾もめちゃくちゃ湿度あるでしょ。
それもう、もっとあるけど。もっとあるから。
もっとあるから。これよりも。
もっとあるでしょ。向こうもっと暑いよ。
もう最近湿度にやられてやばい
んですよ。日本が亜熱帯化してるからね。
こんなポスターとかね。
ああ、
そうそうそう。めちゃくちゃいい。
おお、
かっこいい。
めっちゃいい。
いや、そう、ホラーってね、かっこいいんですよ、ビジュアルが。それがホラーの中でもあると思うんですよね。うん、
だから多分、
めちゃくちゃいい。
こう、ニムがこう主役級なポスター、多分これのことやと思うんです
ね。ですね。
はい。
ニムは主役やろって思ってますからね。
あ、だからあの、シネマアート新作用紙は、それを模した祭壇があんねん。
あ、そうなんですか、
ね、あの、この座ってるのパネルで、周りはちょっと、
へぇー。あ、
その、お祈りしてるシーンを再現してんねん。うん、無理くりに。
こういうことですね。じゃあ皆さんで、
そう。
お祈りできますよ、シネマアートだと。震災場所だと。
ちょっと頑張ってます、シネマアートさんは。
なんかこういう系の映画って、シネマアートさんの方が、
はい。
混んでるイメージがありますね。
はい、まあ、アジア映画はね。
うん。いやだし、なんかね、やっぱシネマート心斎橋の夏は、なんかホラーが多い。すごくいいホラーが多い
と。あ、でもなんか、正味、シネマート心斎橋やってるって、シネリーブルでもやってるんですよ。う
ん、まあ、うん、まあ、経験もあるんでね。
そう。うん、でも、なんかこう結構、席取るときにちょっと見たりしたら、なんか梅の方がやっぱ空いてたりするんで、心斎橋なんかすごいな、
うん。うん、味が強いので、あそこは、はい。
なんか、ね、信頼感がありますね。はい、シネマートは、この路線。
そう、確かになんか、心斎橋で、ヤバめの映画を見るって、なんかちょっと楽しいというか、うん、アングストとか、うん、カラーアウトオブスペースとか、ああいうのとかを見たりとかしたんですけど、僕は。うん、そういえばあれだな。今回、女神の継承、結構犬死んだなって思って、あの、アングストで思い出したけど、犬は死ねませんっていうネタバレがあったんですけど。
ホラー映画とかサメ映画って、犬がどうなるか結構気になるんですよね。出てきた時に。
そうそう。ガチで死んだなって思って。
今回ワンちゃんどっちのパターンって思いながら見ちゃう。
あと結構子供にも容赦ねえな、この映画と思って。
うんうん、
まだこうちょっと症状が抑えめな時に子供となんか遊んでバンって。
怖
っとか思いましたよ。
マジかって思って。
やべえな、こいつって思って。
あの辺はなんか子供が取り付いてんのかなとか思ったりね。
うん、そう、なんかありそうやね。
ちょっと幼児対抗みたいな感じでしたけどね。
うん、そうそうそう、だから取り付いたあの中でその霊みたいなものが成長していってんのかと思って。
ああ。
それで最初はね、うん、何ついてるかわからん中でいけると。
でも私にもし霊が取り付いたら、なんていうんですか、あの、存分に使ってほしい。
はい。
あの、実況とかね。
ああ、え？
前田さん、48日目とか言って。
あ、映画にしてほしいってことですか？
映画っていうか、もうあの、いいように調理してほしい。
記録映画にしてほしいんですか？それ
記録してほしいです。
あの、なんか、鎖で縛って、研究でこう、ずっと録画してるみたいな。
いや、そういう時山口さんすごいなんか、あの、無慈悲なことしてきそうですね。どうせ前田さんわからないでしょとか言って。ちょっと火炙ってみましょうよとか言いそうです
。どう思ってるんだろう。
ちゃんと毎日
言われまくってるぞ。
観察日記じゃないですけど、ビデオログも撮ってねっていう。
万が一そうなったらもう、そうしてください。
まあでも、助けるためにそれ必要かもしらんしな。
戻ってきた。
怖い怖い。
どこに行ってるんだ、この放送は。
はい。まあ、そんな感じですかね。
はい。じゃあ、最後に、
言ってた
よ。はい、舞台挨拶で、ニムさんが、頑張ってこんなことおっしゃってました。
はい、
私は生きてる。
え？
って言ってました。
どういうこと？いや、ちょっと意味がわかんない。
っていう、頑張って舞台裏で日本語を頑張ったそうです。
なんか、
最後の挨拶、私は生きてるでした。
あれですか、ジェームズ・ボンドウィル・リターン的な。
え、それ、そういうこと
さあ、ね、どんなダブルミニングでしょうかね。
おもろい。ちょ
いや、なんか、オチで困惑するやつ持ってきましたね。何言ってるんですか。
ちょっと、びっくりした、今。
そう。本当に言ってました。
ちょっと、え
あれ
頑張って日本語で言ってました。
いや、
国葬ユニバース的なのも始まる。
ちょっとよくわ
かんない。まあ、いや。はい、今さ、おっしゃってました。
はい、かわいい。
じゃあ、まあ、そんな感じで、メガネキリストの話を終わっていこうかなと思います。次の収録は、ジャシックワールド、副題忘れるんだよ。
新たなる支配者。
新たなる支配者ですね。皆さんもご覧になりました？
はい。
昨日見てきました。
おお、みんな見てるんですね。
うん。まあ、いろいろ言うと思います。
はい。喋ります。
はい。以降もちょっと今、ある程度決めれたらなと思うんですけど、どうですかね、こっから。ちょっと一回。
ちょっとね、シネコン系は落ち着いてるんですけど。
うん、2月のは落ち着くんですよね。
ちょっと試写見てるので、続いて、8月5日公開のタイ映画。
はい。
ファン、友達と呼ばせて、これいいです。バッドジーニアスの監督さんの。
はい、はい。
で、ウォン・カーワイプロデュースで、青春友情物語、ブラザーフットモノとして、ちょっといいんで、これはおすすめしたいです。
確かになかなか。
やっぱなんか、いわゆる日八のあれかな、8月は落ち着いてそうで。
目立つのはないんですよね。うん、まあ。
ちょっとね、ミニシアター映画もちょっと注目してねっていうのは思ったりしてて。う
ん、
まあ、
来週って多分、ワンピースが公開されるので、多分みんな避けてるのかな、
うん。それはそうですね。
まあ思ってたんですけど。
だから、洋画は今、ジュラシックワールド見に行って、アニメはワンピース見に行くモードになると思うんですよね。
ねえ、やっぱそうですよね。
だから、多分、ある程度知名度のある作品は、このタイミングの公開は避けてるとは思うんですよね。
もう
その全くメジャーな映画見に行かない人が行くような映画はこの台本別にやってていいと思うんですけど、どうしても食い合う部分もありますからね。
まあそうですね。
いや、なんかちょっと公開が経っちゃうかもしれないですけど、私、ほんま、こちらアミコは、
あですね、はい。
見てほしいし、話したい。
僕が見る手段がなかなか難しいとこあるんですよね。
まあね。
もし見れたら。
ちょっと僕も見てきたんで、ちょっといろいろ皆さんの感想を聞いてみたいなとは思っていますけど。
知らん僕はなかなかやっぱり、この気持ちを言語化するのも難しいし、人によってもすごい感じ方が違う作品やと思うから、
うん、
そう。それを話せる人と話したいなっていう気持ちがすごいあって。
うん。
うん、
この前回の X の収録の後にめっちゃマリアさんから押されて見に行ったんですけど。
30分くらいプレゼンしてマリオンさん
と。収録終わり。
マリオンさんと山口さんなぜ見てほしいのかって話を死ぬほどして。
最悪山口さん以外で3人で撮る？
いや、
それはちょっとダメです。
山口さんのこじらせ感がいるから。
まあ、お父さんとしても大事だと思うんですけど。
いや、でもね。
あ、でも、僕抜きの回遠慮なく撮ってもらっていい？
なんでそんなこと言うんですか？私たちがどんだけポンコツか知ってるでしょ？
そうですよ。
最後の告知すら。
そうですよ。X の最後の告知結構ズタボロでしたよ。
めちゃめちゃなすり付き合って、私と原口さんがめちゃめちゃ知らん顔するっていう。
もう。
いやでも、その、4人で話せない作品も回としてはあっていいと思うんで。
でも、こちらみこは話すとしたら山口さんと話したい。
あ、本当ですか。じゃあ。
うん、まあまあ、これは別に、次とかじゃなくても、いつでも。
劇場タイミングでは多分僕見れないんで、まあ配信とか始まったら見てみようかなって気はしますね。
うん、まあもうその時、もし話す機会とかがあればもう一回ちゃんと見直して。
うん。
多分。
え、次。あ、でも次はあれか。まだか。 あの、プレデターも。あ、でも、あれか。ディズニープラス、皆さんまだ入ってない。ね、
いや、まあ、いいですよ。別に入っても。
入ろうよ！
いやいや。
入るべきでしょ。
いやね。いや、まあ確かに、その、一回僕無料期間を、一ヶ月間入ってて、うん、まあ次入るとしたらちゃんとお金を払うことになるんです
けど。払おうよ！まあ、一ヶ月だけでいいから。
まあやっぱ見たい映画がやっぱ多いんですよ。やっぱプレデターもだし、うん、私時々レッサーパンダが見たい。
そうそう、それもある。
でしょ。いや。
8月は入ろうみんなで。
みんなで入って、その辺の話するのありや
と思う。ありですよね。
確かに、今このタイミングで、
いいでしょ
このちょっと配信限定のやつで喋りたい映画あったよね、うん、みたいなのを。
あ、そういうの見れてもいいですよね。
いいのかもしれないです。だからそれこそ呪詛をみんなで見るってのもありかもしれないし。
確かに。
いや、いいですよ。エメリッヒの新作だって今来てるんですよ。
ムーンホール。ムーンホールね。
エメリッヒ喋るのむずくない？
みんなで、エメリッヒが配信に回ったことに対する、こう、悲しみを語るみたいな。ないか。ないか。
確かに今ね、エメリッヒの、そういう VFX の使い方に対する評価って上がってるじゃないですか、相対的に。
そうそう。
相対的にね。
ちょっと MCU がね、あの、そういう、
ちょっと、ね、
CG スタッフに対して、ロード感覚が良くなかったんじゃないかっていう話がなってるんですよね。まあ、その中で、まあ、エメリッヒは、そういうスタッフに対するケアが万全なのではないかっていう話があって、やっぱそこを主戦場にしてる人は、そこのマネジメントが自分の生命線だし、やっぱ、
分かってる人がちゃんとね。
う
ん、
なるほど。
っていうね。
面白い。
配信で劇場でやるって言ったスタローの新作がアムプラで、サマリタンが。
ああ、サマリタンも。
そうね、アムプラオンになってるね、結局。
え、そうなの？
そう、だから、確か前、東方東亜の資料では入っててんけど、結局、
劇場でやってくると思う。
そうそうそう。
本国でも配信リリースですよ、ね。
うん、だから結局、
そう、ムーンフォールは向こうではちゃんと映画館でやってるのに、
あ、そうか。
日本では劇場公開させる配信にそのまま。
で、ムーンフォール、CM やってますけどね。うん、劇場で、
うん。あ、そうなんや。
劇場やってました。
見ましたよ。
ジュラシックワールドの時に。
アマプラの CM 結構やってて。
やってましたよね。
ムーンフォールと、あと、ロード・オブ・ザ・リングのドラマシリーズ、力の指輪とかもやってましたよ。
やってた。
あの辺もアマプラやったよね、確か。
そう、あれもアマプラです。まあ、アマプラだったら、まあ。
アマプラ流してくれんねやな。
まあ、原口さんも入ってるじゃないですか。
はい、します。はい。
あと次回ですけど、そのさっき原口さんがおっしゃってたのだと、プランありますけど、うん、アプローズアプローズもちょっとありかな。
あ、いいよいいよ、うん。
何アプローズアプローズって。
はいはい、はい。
面白いですよ。
これ前、一回紹介して
く
れ
て。あの、ちょっと、はい、
試写が、ほぼ収録されてて。
はい、うん、結構面白いよ。うん。読み解くのは面白いよ。
うんうん。
ええー。
かもしれないですね。こっちはこういうんですけど。うん、そうそう、それいいよ。
ええー。
これ、4人では絶対話できないやつなんですけど、うん、マウルピングドラムのね、
お話をしたいよ。全然撮ってないです。
ですよね。
まだ後編見に行ってないんですよ。
行ってないんですよね。でも、マウルピングドラムの話はね、今せんとダメなやつ、うん。
いや、でも確かに、すごくわかるわ。全然見ない。
これ、すごくタイミングで今絶対
撮れるわかってます。
勝手にすみません、盛り上がってますけど。
そう。オープニングの範疇だけでも、
ちょっと触れたいですよね。確かにそうですね。そう。ちゃんとなんか僕も一回マールピングドラムの話を別にこのポッドキャストに関わる誰かと話してみたいなと思っていて。
ああ、なんかそういう意味ではなんかね、フリクリがさらなる続編を作ってるらしくてどう思う？
マジですか？オルタナとプログレあんま死やったと僕は思ってるんですけど。
だからなんか次待ってやったらしくて、ちょっとそれでアメリカ向けにピローズの人が新作をちょっと主題歌担当したっていうのが上がってて。
なるほどね。
確かに。ドラマもありましたね。
まあまた時間あるから、
な
あ、ちょっと考えてみましょうか。次の
収録ぐらいで決めましょうか。
はい。
ま
あ、
でも結構いろいろ案が出て、どれも面白そうな感じはしますけど。
個別作品テーマじゃなくてもいいですしね。このタイミング目ぼしいのがないんだったら、そういうもうちょっと大きいテーマのやつ。うん、前話してた漫画原作
映画の話、映画。
そうそう、それはもう用意してるよ。
でもいいし、
楽しそう。
うん。フリートーク的な感じでその話でもいいし、うん、
はい、8月は、
うん、ちょっとねどうしても8月はもう完全に対策映画に世間的な針が触れるので、うん、フリートークをやるのにはいいタイミングかもしれないですね、
うんうんうん、そうですね、はい、それも視野に入れて、
まあちょっと一旦は次回はジャシックアウトなのでそれでいっとこうかなと思います。
はい、
はい、はい、はい、ではお知らせになります。 この番組ではリスナーの皆様からお便りを募集しています。番組の感想、次回テーマ作の感想などをご自由にお送りいただけると幸いです。また次回バー開催情報、ポッドキャスト次回テーマ作の告知も行っておりますので、ツイッターのフォローもよろしくお願いします。あとこの番組のイメージキャラクター、英語の話したすぎる猫、かっこかりわしらったグッズを販売していますので、よろしければご購入くださいませ。お便り受付先、ツイッターアカウント、グッズ販売サイト、いずれも番組説明文に記載しております。はい、あとマリオンさんからもお知らせがあります。
はい、マリオンからのお知らせです。バーブ&スタービスタデルマールへ行く夏休み上映企画のお知らせです。バーブ&スタービスタデルマールへ行くは、ブライズメイズ史上最悪のウェディングプランのクリステン・ウィグとアニー・マモローが脚本と、あと主演とかもしているドタバタコメディなんですけど、日本では残念ながら劇場未公開になっているこの作品を関東と関西でそれぞれ1回ずつ限定上映することになりました。日時は8月5日の金曜日の夜に塚口さんさん劇場、8月12日金曜日の夜に横浜シネマリンとなっております。また12日の横浜シネマリンの上映の時には、映画ライターの村山明さんと映画や音楽のイベントでの MC やライター活動をされている奥浜レイラさんのトークイベントも開催されます。詳しくは公式ツイッターと公式サイトをご確認ください。バーブ&スターで検索したらおそらく出ると思います。貴重な機会となりますので、ぜひ足を運んでいただけたらなと思います。
はい、山口仕事の後間に合いそうなら行きます。
あ、ありがとうございますありがとうございます、
はい、ちょっと何度もお知らせ聞いてたら見たくなってきました
。 ありがとうございます、はい、ちょっと嬉しいです、
はい、はい、それでは映画の話したすぎるラジオリニューアル第75回、女神の継承の回を終わりたいと思います。それではまたお会いしましょう。さよなら。
さよなら。